小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週から3週にわたってお送りするのは盲目の偉人シリーズ。今回は江戸時代に日本の伝統的鍼灸の礎を築いた杉山和一を特集します。今日は和一の生涯を短い物語にしてご紹介します。杉山和一物語。江戸時代に入って間もない1610年、伊勢の国、現在の三重県で、杉山権右衛門重政という侍の家に賢そうな男の子が誕生しました。日本における伝統的鍼灸の祖、後の杉山和一です。男の子は陽之助と名付けられ、大切に育てられました。10歳の頃のことです。陽之助は天然痘という流行りの病にかかってしまいました。両親の懸命な看護のおかげで一命を取り留めることはできましたが、目が見えなくなってしまいました。陽之助の母は毎日泣きながら、優秀なお医者様や目を治すと言われている神様、仏様を頼ってお寺や神社を訪ね歩きました。しかし両親の必死な願いはかなわず、陽之助の目は見えるようにはなりませんでした。陽之助の父重政は言いました。命が助かったのはよかったが、目が見えなくては武家の跡継ぎにはできない。我が家で体の不自由な子を養えないことはないが、何の目的もなしに生きてゆくことだけはさせたくない。そこで両親は陽之助の将来を考えて厳しくしつけることにしました。どんなことでも自分でやり抜くことができる人間になってほしいと願ったからです。見えないのでできませんと、時に陽之助が泣いて暴れても、時間がかかってもやりなさいと母は手伝ってあげませんでした。両親の厳しいしつけと優しい心配りのおかげで、陽之助はたくましく成長していきました。18歳になった頃、陽之助は決心します。目が不自由になったのですから、侍の道は諦めます。その代わり、江戸で評判の目の見えない針井のもとで弟子となり、病気で苦しんでいる人々を助けてあげたいです。陽之助は刀を捨て、針治療で身を立てて生きることにしました。両親の許しを得た陽之助は上京し、山瀬卓一という針医を訪ね、弟子にしてくださいと頼みました。 針術で多くの苦しむ人を助けたいという陽之助の心意気に感動した卓一は、すぐに入門を許してくれました。陽之助は和一と名を改め、決意を新たに針医の修行を始めました。ところが何年経っても和一は上手に針を打てるようになりません。内弟子生活が5年を過ぎた頃、とうとう師匠に破門されてしまいました。師匠に見限られ、それでも針の道を諦められない和一は、神仏に頼るより他ないと江ノ島にある弁天様のもとに行こうと決めました。当時江ノ島は日本三大弁天として有名で、古くから目の不自由な人の守護神として崇められていました。およそ6日をかけて江戸から江ノ島にたどり着いた和一は、島の南側にある洞窟にこもって1週間断食修行を続けました。8日目の朝、朦朧とする体をよろよろとさせながら洞窟を出て岩場を歩き始めたその時です。足元の石につまずいて転んでしまいました。痛い！ワイチの足に何かが刺さっていました。その場に座り込んで触ってみると、一本の松葉が筒状になった枯葉に包まれたようにして皮膚に突き刺さっていました。ワイチはすぐにその尖った松葉を抜きましたが、次の瞬間頭にひらめいたものがありました。これだ。細い管を使い、その中に針を入れて用いれば正確に壺を刺激できるはずだ。これこそ弁天様のお告げだ。和一はこのことをきっかけに、目の不自由な人でも簡単に正確に針を打てるという新しい針術、観心術を考案しました。その後、京都で山瀬卓一の師匠である入江豊明といった実力者らに次々に弟子入りしては、多くの知識とそれぞれの針治療について学びました。さあ江戸に戻って自分の治療所を開こう。和一が江戸城に近い麹町に開業して治療所を始めた時には40歳を過ぎていました。麹町にある杉山和一の針治療は実によく効く。これまでと違って痛くないんだよ。患者たちは口々に言いました。それまでの針治療法というのは、中国から伝わった太い針を何の道具も使わず手で刺すのが一般的で、どうしても痛みが伴いました。しかし和一が考案した観心術、管を用いたやり方は、痛みが少なく針を打つことができたのです。評判が評判を呼んで、和一の治療所は江戸中に知れ渡っていきました。針治療の高い評価と温厚な人柄が認められ、和一は61歳で兼業という位に就くことができました。江戸時代、目の不自由な人たちは藤堂座と呼ばれる組合に所属するのが一般的で、兼業はその中で73段階に分かれている位の最高位です。また晩年は時の将軍徳川綱吉の治療にも当たり、82歳の時には藤堂座で全国に数十人いた兼業の中から総兼業に任命されました。責任ある位を任されながら、 ワイチの鍼治療に対する研究心は衰えることなく、84歳でその生涯を閉じるまで、わずかな時間も惜しんで研鑽を続けました。そうしたワイチの功績は、日本における伝統的鍼灸の祖として、今も目の不自由な方や鍼治療の関係者の間で広く伝えられています。終わり。財団法人杉山健業医徳顕彰会発行、杉山ワイチ、目の見えない人たちを救った偉人より、一部抜粋編集してお届けしました。いかがでしたか。ワイチが新しい針技術、感心術の着想を得たといわれる江ノ島の神社には、彼がつまずいて転んだとされる岩が福石として安置されています。また後に弟子によって建てられたワイチのお墓もあります。ワイチの功績に思いを馳せながら訪ねてみてはいかがでしょうか。さて、杉山ワイチは感心術の考案者として知られるほかに、目の不自由な針師の育成のため学問所と教科書を作るなど、鍼灸術の普及と視覚障害者の自立の道を開くことに努めました。来週はそんなワイチの功績について、都内にある彼のゆかりの地からご紹介します。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。